I 今日の時間でございますので、ただいまからインターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ第7回の会合を開催いたします。本日はお忙しい中お越しいただきまして本当にありがとうございます。本日は本当の論点ということでですね、その報告書案、最新報告書案を委員局から説明をしていただきまして、その後この資料に基づいて意見交換を行いたいと思います。それでは早速でございますけれども、その他の論点について最新報告書案を委員局から説明をお願いいたします。
それではご説明いたします。資料1をご覧ください。参考1の方につきましてはこれまで既に中間取りまとめという形でご議論いただいたものでございます。資料1をご覧いただきたいと思いますけれども、まず最終的な報告書の形としてはまず1はじめにといたしまして、これまでそのアクセスコントロール、それからプロバイダー責任のあり方について議論をしてきたと、それで中間取りまとめを行ったとで、その他の課題ということで以下の3点のことについて論点整理を行ったということを書いてございます。2ページ目に参りまして、この1と4の間には先ほどのプロバイダーとアクセスコントロールが入りますけれども、その他の課題ということで4課を始めてございます。まず最初にリーチサイトによる著作権侵害への対策についてということで、個別の著作権侵害の問題について述べております。資格囲いのところが今回書き下ろしました全体の要約ということでございます。読み上げますと、別のサイトにアップロードされた違法コンテンツへのリンクを集めたリーチサイトが違法コンテンツへのアクセスを容易にし、著作権侵害を主張拡大している。これらの一定の行為については著作権侵害に該当する場合があると考えられるが、その範囲の明確化を図ることが重要である。このため著作権の間接侵害についての議論の中で当該行為の位置づけを整理していくことが必要である。また特に悪質で違法性が明確と考えられるサイトについては、プロバイダーと権利者が共同して進める侵害対策組織の一環として削除等の対策を検討することも必要であるということでまとめてございます。まず具体的には括弧1といたしまして問題の取材についてということでございますけれども、これは前回の草案の段階から大きな変更点はございませんけれども、このようなものが著作権侵害の拡大あるいは助長しているということ、それからリンクの様態としてはさまざまなケースがあり、トップページに飛ぶものから直接飛ぶもの、あるいはその対応といたしまして、一見その動画共有サイトと同様に見えるようなものでありますとか、あるいは本人自身がサーバーを持ち、サーバーにアップロードし、そしてサイトも設けるというような形態などいろいろあるということでございます。3ページに参りまして、このような現状といたしまして、まずサーバーでございますけれども、サイトが海外中に置かれたサーバーにあるということ、なおかつ外部から発見されにくいということで、これらを取り締まることがまず難しい状況にあるということでございます。一方、そのリンク行為自体でございますけれども、一般には著作権侵害には該当しがたいということでありますけれども、しかしながらこの著作権侵害において誘導経路として必要不可欠な役割を果たしていると、場合によっては利益を得ている場合もあるということを書いてございます。そこでこのような行為の規制につきまして、論点を整理したということでございます。過去2の現行制度のところでございますけれども、前回の議論を踏まえまして、まず現行制度上差し止め請求が認められるか否かということが明確でないということ、それから損害賠償請求に関してでございますけれども、著作権侵害の不法行為あるいはその補助ということで罰を制することが可能であるということで整理をいたしました。それからプロバイダー責任制限法の運用上でございますけれども、一般的にはそのリンク行為、侵害性が明確となっていないリンク行為についてはその削除の対象となっていないということではございますけれども、3ページから4ページのところでございますけれども、最近では一部権利者からそのプロバイダーに対して削除要求が行われ、一部のプロバイダーでは削除に応じるケースもあるということについて述べてございます。 まずそして3の国際的動向でございますけれども、ここは米国におけます、一般的なその間接侵害に対する考え方について新たに記載をしてございます。そこで問題の括弧4の問題の整理のところでございますけれども、一定の隣国行為については著作権侵害に大きな役割を果たしているということで、ありますけれども、その範囲というものは明確でないことから、その明確を図っていくことが重要であるというふうにしております。例えばそのいろんなケースを述べてございますけれども、例えばその上記括弧1の3であって、1のケースというのは具体的には直接リンクをしておって、動画共有サイトと一見変わらないような例、こうしたものについては実質的な発信者とみなして公衆送信権の侵害を捉えるということが可能であるというふうに考えられるというふうに、いくつか例を述べておりますけれども、いずれにしろ著作権侵害となるケースが明確ではないということがございます。それから5ページに参りまして、他方反対の観点から、いわゆるそのリンクを貼り付ける行為ということが一般的によく行われているということで、こうした行為に対しまして、萎縮を招かないようにするという観点からも明確化する必要性があるということでございます。それから、著作権侵害として認められる要件のイメージといたしましては、サイトへの違法サイトへの誘導を目的としていることが客観的に明らかであること、また各リンクによる侵害を認識しているというふうに認められるということなどが考えられるのではないかというふうに思っております。それで最終的にはまとめといたしましては、こういった一定の行為については、現在検討が行われている著作権の間接侵害の要件や使用請求権のあり方の中で位置づけを整理していく必要がある。また特に悪質で違法性が明確と考えられるものについては、最終的な対策を検討することも必要であるということでまとめております。それから6ページ、次の2つ目の課題といたしまして、全般にわたるその救済の問題ということで、損害賠償額の算定を容認する方策について述べてございます。これまでの一定の集約ということで、資格局の中でございますけれども、インターネット上の著作権侵害については、特にファイル共有ソフトを経由した場合には、ノーレールを拡散したかが不明であるなど、損害額の算定は困難であるという問題がある。原告の遺書負担の軽減、あるいは効率的な訴訟の進行の観点から、例えば一定額を法律を定め、原告が訴訟提起にあたり定額の賠償を選択することを可能とする前提と一定の合意性が認められる。しかしながら、我が国の法務体系全体の中での整理、あるいはその現行制度の継承等についてさらに検討する必要があるということでまとめてございます。なお現行制度の下でも元でも損害賠償額の算定を容認するために、流通した場合の拡散状況、あるいは販売額への影響度合いについての調査等を通じ、判例が蓄積されるということも重要であるということでまとめてございます。まず過去一の問題の所在のところでございますけれども、特にインターネット上ではどの程度の規模の規模が第三者に代表としたかということが把握することが現実的に困難、また自らの金銭的利益を目的としない場合も多いということでございます。特に最近 P2P による被害が依然として収束として見えないということがございますし、また公正度のその動画のファイル交換も可能になっているというような状態がございます。現行制度でございますけれども、6ページから7ページのところでございますけれども、現行著作権法第114条第1項においてご覧のような推定規定がある、あるいは第114条の5におきまして、裁判所が相当な損害額を認定することができるというような規定があるわけでございます。各国さんの国際的動向でございますけれども、アメリカ、カナダ等において、法定損害賠償制度というものが設けられているということでございます。そこで問題の整理でございますけれども、まず最初の丸といたしまして、インターネット の, その著作権侵害の算定にあたっては、受信数が不明など、性格上大きな困難を伴うという現状がございまして、何らかの方策を検討する必要があるとしております。8ページに参りまして、まず現行著作権法114条の5等から、取材に対応することが可能であるという声もありますけれども、その算定根拠を整理していくということが必要で、引き続き立証負担の問題が存在しているということでございます。なお、こういった観点につきましては、実装額の算定が難しいという問題につきましては、現行でも対応可能であって、あとは当事者が工夫して訴えを提起すべきという意見もあったところでございます。それから2つ目の丸のところでございますけれども、また具体的なその金額があらかじめ、明らかになっているということで、一定の抑止効果が働きやすくなるという指摘もございました。一方でこの点につきましては、なかなかその懲罰的要素を含めることになるので、我が国本体から難しいという意見もございました。 それから3つ目の割りとして積極的ご意見として損害額の算定がまあネット上難しいということ、それから訴訟コストの問題から侵害につきましては侵害者の主力になっているという指摘もございました。それから現行の114条の5でございますけれども、実際にその認定するにあたってはなかなか難しい面があるという指摘もあったところでございます。以上まとめのところでございますけれども、一定の合理性は認められるということではございますけれども、なおさまざまな課題について検討する必要があるということでございますけれども、例えばその一定の損害賠償額ということを定めた場合の根拠、それから民法の損失補填の場合の関係、あるいは他の合理性とのバランス、こういったものについて整理して引き続き検討する必要があるというふうに整理をしてございます。それから9ページのところでございますけれども、制度化に至らない実質的なアプローチということで業界単位で調査を行い、拡散状況あるいは販売額の影響度合いについて調査すると、これによってその損害賠償請求を行って判例が蓄積されていくということも重要だということでまとめてございます。それから最後3点目のインターネット上の反復的な著作権侵害行為ということで、いわゆるその諸外国レスリーストライク制度というような制度が導入されていることについてどう考えるかということでございます。資格確認の中でございますけれども、フランスや韓国の中では韓国などではインターネットの接続の制限、これはフランスでございますけれども、あるいはそのアカウントの制限ということが導入されているところでございます。こういったその常習的な悪質な侵害者に対して社会全体で取り組むということは重要な課題であるという認識がございましたけれども、またそのこうした制度というのは特にそのファイル共有ソフトを通じた侵害では有効な対策ということでございました。しかしながら実効性の確保の観点、それから自由の一定の制約とのバランスの観点、さらにはその現行制度における取り締まりの警察の取り締まり効果、それから諸外国においてもまだ始まったばかりでございますので、その効果等を見極めながらさらに検討を行う必要があるということでまとめてございます。それから直接その法律に基づく制度はございませんけれども、一部プロバイダーでにおきましては自主的な取り組みとして契約約款におきまして侵害行為者に対して接続を制限等の必要な措置を取ることを定めているところでございますので、こうした自主的な取り組みというのは重要でございますけれども、通信の秘密等の関係で許容範囲が明確でないということがございますので、その明確化あるいは手続きを含め検討する必要があるということでまとめてございます。過去一の問題の取材につきましては、特に P2P による被害が深刻化しているという点で、フランス等でこういったものへの対策が検討されているところであります。そして10ページでございますけれども、ここでは特にそのインターネットの接続の制限の措置ということについて論点整理を行ったということで整理をしてございますけれども、まず過去2の現行制度のところでございますけれども、まず差し止め請求ということについて言えば、将来に向けた全てのインターネットの基礎を制限するということは一般的には難しいと考えられている。2つ目の丸で電気通信事業法上ユーザーの利用行為停止を命じるしかないということでございます。それから前回のご意見を踏まえまして、類似の警告を無視した場合にどのように対処するかということについては現時点で責任を語ってもらっていないということで、1回目の警告の後に次は刑事告訴あるいは民事訴訟ということで中間的な措置が必要という意見もございました。これにつきましては当該侵害が何回目の侵害になるのかということを把握できないということがその一因であるという指摘がございました。それから一部のプロバイダーにおきましては規約を整備しているところもございますけれども、利用の公平性あるいは通信の秘密、具体的にはその IP アドレス、タイムスタンプと特定個人への割り当ての記録の照合といったところが、通信の秘密との問題が生じるということで、その範囲が明確になっていないというのが現状でございます。各国さんの国際的動向につきましては、フランスにおきまして、インターネットを接続する制度、あるいは韓国におきまして、サービスへのそのアカウントの停止ということが設けられているということについて整理してございます。ここで各国の問題の整理ということでございますけれども、先ほど申しました通り、ここで前回のご指摘も踏まえまして、インターネットの接続を制限する措置ということ、それからそのサービス、例えばそのアップロード等のインターネットサービス、例えば動画共有サイト、こういったもののアカウントの利用する制限の措置ということを区別すべきではないかということがございまして、特にその接続の遮断ということについて言えば、P2P 対策の観点から実効性が高いと。ということがございますので、まず以下はその点、インターネットの接続の遮断制度の可否について特に検討を整理してございます。これ12ページでございますけれども、まず法的構成というところでございますけれども、 制裁的措置の可能性ということでございますけれども、まあ、2段落目のあたりでございますけれども、まあ、抑止的効果ということを期待するしているものとしては第一に刑罰があるということでございますけれども、近年はまあ警察取締り強化によってある例を執行されているということで、まあ、新たな特許罰を導入する必要の話も高くないという指摘もございました。そこで我が国において、まあ、こういったことを構築するという場合には、現行の取締りは刑罰では実効性が期待できない、そのため新たな制裁措置が必要とするために相当理由があるかどうかという観点から検討する必要があるということで整理をしてございます。それから2点目の差し止め的措置としての可能性ということでございますけれども、これは個別の仮にこういう制度を設けますと、個別の自殺権侵害の是正を超えて広く知人の行為を制限するという性格でございますので、慎重な検討が必要だということで、整理をしてございます。また3点目といたしまして、実効性の確保の問題でございますけれども、12ページから13ページということで、他のプロバイダーへの乗り換えが可能、あるいは他の手段によってインターネットを使うことが可能であるのではないかということ、それからそういったことを募集しようとすればブラックリストの作成ということが考えられるわけでございますけれども、この点については個人情報保護等との関係から慎重な手続きが必要だということ、またその仮にそのブラックリストを作成しても成りすましが容易であるということで、全くその完全に停止するということはなかなか現実上難しいという問題もございます。それから仮に制度を設けても実際には権力的に対応せざるを得ないということもございます。それからまた制度を遮断するということになりますと、誰が何回侵害したかというようなことを方向的な機関によって人為的に収集するという必要もございますので、その社会的負担ということも必要になってまいります。そこで、まあ、総合的な考察ということで、まあ、こういったその著作権侵害に対しまして、常識な侵害者に対しまして社会全体として取り組んでいくということは重要な課題だと。特に P2P による著作権侵害については責任を遮断ということが、まあ、限られた有効な対策の一つであるというふうに言えるということでまとめてございます。他方、先ほど申しました通り、まあ、実効性確保の問題、それから、まあ、14ページに参りまして、まあ、その実効性を有するに値するような、そういったその行政機関を設置する必要性があるのかどうかというようなこと、それから警察による取締りとしての比較、それから自由との制約とのバランスというような様々な観点から検討する必要があるということでございます。そのため現時点で直ちにその導入をすると導入について結論を出すということは時期尚早であるというふうに考えられますけれども、今後のその被害の深刻度合い、あるいはその対策の実効性、それからフランスや韓国におきましてもまだ始まったばかりということがございますので、その効果というものも見極めながら今後とも引き続き検討がある必要があるというふうにまとめてございます。で、まあ、法律上の話ではございませんけれども、さらにその分社間の契約ということの問題といたしまして、まあ、一部の接続プロバイダーにおきましては契約約款においてアクセス接続の制限と規定されているところでございますと。まあ、しましたしかながら一方で利用の公平性、あるいは通信の秘密の問題につきましては、そもそも IP アドレス情報とアカウント情報の照合が通信の秘密に該当し得るのか、その仮に該当するとしてもどこまでその政府権行為として適用されるのか、まあ、こういった点について必ずしも明確になっていないということがございますので、給与範囲の明確化、必要となる手続きも含めて検討する必要があるということで整理してございます。そして、まあ、さらに補足でございますけれども、アカウントの停止でございますけれども、まあ、これにつきましてはインターネットの接続遮断と比較しては非常に自由度の制限が少ないということがございます。またオークションサイト等においてはすでに実証されているところでございますので、これにつきましては規約の整備、そして適格の実施を促進するということが必要であるというふうにまとめているところでございます。以上でございます。皆様方の先生方のご意見をお伺いできればというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
はい、どうもありがとうございました。それでは今の
法律
の説明につきまして意見の交換を進めていきたいと思います。3つございましたので、順番からいきたいと思います。まずは立地改正による著作権侵害への対策についての部分ですね。その部分について、ご意見をおいただければと存じます。資料の2ページから6ページまで、ちゃんとこの範囲でご意見をいただければ。はい、北山委員長、お願いします。
ですね、まず位置の括弧の中のですね、アプローチの仕方として、 著作権の間接侵害についての議論の中でどういう位置づけに整理していくかが必要だというあのまとめがあります。それからそれとですね、その以下の説明の中でですね、著作権のですね、直接的な侵害と間接的な侵害、4ページのところでですね、問題の整理のところで、直接的にせよ間接的にせよ著作権侵害となるケースもあり得る。それから同じく4ページのなおのところで、直接的な侵害か間接的な間接侵害か否かという区別は相対的な区別に過ぎない。つまりですね、括弧の中では、間接侵害からアプローチするんだと言っておきながらですね、説明の中ではですね、直接的か間接的かというのは非常に微妙なんだとこう言ってるわけで、その括弧の中とですね、以下の説明の中に整合性がないのではないかという疑問が一点でございます。で、これはですね、私は要するに直接説明の括弧の中ではなくって、説明の中のつまり直接的か間接的かというのは相対的なものであるし、直接的な場合もあるし間接的な場合もあるという、そちらの説明の方が正しいというように思います。それからもう一点はですね、もう一点は3ページの現行制度についてのところで、これはちょっとちっちゃい問題なんですが、最初の丸なんですが、ケースによっては著作権侵害の共同不法行為あるいはその幇助、つまりあるいはその幇助ということは共同不法行為の幇助ということになるわけですが、幇助は共同不法行為の一対応ですから、ここが著作権侵害の共同不法行為として括弧民法719条ポツとりわけ幇助というのにした方がいいのではないかというふうに思います。以上です。
ありがとうございました。2点目はそういうことで、と思いますけれども、1点目ですね、括弧書きのところですが、この書き方は間接侵害については議論の中でというそういうこのこれは場面を言ってるステージを言ってるんだろうと思うんですね。そういう検討する場があると、その場の中で、そういう場の議論の中で、この問題をの位置づけを整理していくことが必要であると、そういうことではないかと思ってるんですけれども、そういうことからすると特にどうでしょうかね、委員の懸念というのは。
そうすると著作権の間接侵害についてのその別のワーキンググループでやっている議論の中で、それが直接損害の場合もあるし間接損害の直接侵害の場合もあるし間接侵害もあるんだというようなことがそこで議論されるから、それでいいんだと、こういうことですね。
そこで、整理していくことが必要であると、そこで議論してもらうことが必要であるというのがこのペーパーの考え方というか、その全然ないかありますというところ。
ですね、このリンクルはですね、あまり間接侵害にそれほどこだわらなくてもですね、別にリンクも共同不法行為で直接侵害の場合が多々あるわけですから、間接侵害の場面だけから検討するという必要はないのではないか。それは要するに共同不法行為であって、それは直接侵害か間接侵害かというのはそれはさまざまな問題じゃないかというのを私は思いますけど。
これにつきましては、まず今著作権の間接侵害の中で、著作権の侵害間接侵害ということで、そのどういう要件の場合に処分が認められるかということについてまさに議論がしている最中でございまして、そういった場の中ではこういったケースもその、視野に入ってくる、そういったものが整理されれば、これは該当する該当しないということがもうずっとこう整理されてくるのではないかということで、まずその議論する場としてまずここの場で検討するのが適切ではないかというのが皆様のご意見だったというふうに私は理解をして、このように整理をしたところでございます。
それでね、そうするとその間接侵害の中で検討した結果、こういう要件がある場合は間接侵害だというように決まりますね。しかしその間接侵害から漏れた直接侵害の場合に共同不法行為として損害賠償請求、少なくともですよ、 差し止めは別にして損害賠償請求の対象になる場合があるというケースは残るんじゃないですか。
今先生からご指摘いただいた通りだと思います。それで今の著作権法の中でもいわばその直接侵害についての部分についてはその差し止め等も可能になっていると、そうじゃないような部分についてそのリンク行為が直接侵害でないというような場合にも差し止めとかですね、そういった対象にできるような部分としてどういうところがあるのかという、そういうことについて今著作権について検討いただいているその間接侵害についての整理の議論の中でこういう、リーチサイトのような事例もですね対象として整理していただきながら、どこまでが間接侵害になるのかというのは整理をしていただければ、著作権現行法でも直接侵害に該当するような場合については、対応できるし、間接侵害の範囲を明確することによってよりその概念がはっきりしてくる、そういう中でこのリーチサイトの問題についても合わせてご議論をしていただいてはどうかというご指示だったかということで、こういう整理をしてございまして、著作権の間接侵害についての議論の中でというのは議論の場においてという、そういう趣旨で書いた記述をしておりますけど、分かりにくければまた修正をさせていただきたいと思います。
はい、今のお話を伺ってて、ここにもうちょっと言葉を補って、著作権の直接侵害の場合にはもう今でもいろいろなことができるんですと、ただ間接侵害の場合にどこまでできるかということについていろいろな議論があるという観点の中で、リーチサイトをどこまで間接侵害であってもどう捉えていくかという観点においてはこうなるんですということをもうちょっと言葉を補って、それでやれば正しく理解していただけるんじゃないですかね。すいません、私もうちょっとよく読んだければよかったんですが、今ご指摘を伺ってて本当にその通りだと思うので、ここのところにもうちょっともう一行ぐらい言葉を補ってですね、ちょっと丁寧に書くのを案を作ってちょっと雑誌を見ていただいて、というのをちょっと考えてみたいと思います。
はい、いずれにしてもですね、直接侵害という以上は、そこで複製とか何かその公衆送信とかが行われている、そういうケースを想定するんだろうと思うんですけども、あくまでもこれはリーチサイトの話ですので、したがってやっぱり議論のアプローチからするといわゆるそのここでいうその間接侵害の議論との方から攻めていくというのはどちらかというと筋じゃないかと思うんですけれども、なんだかこの点山本委員どうぞ。
はい、この資格で囲んだところの表記の仕方がですね、ご指摘のような、ちょっとその誤解されるところはあると思うんですけども、これ表記の仕方はそれに合わせて変える必要があると思うんですが、例えばの意図はですね、ここで議論されたことの反映だと思いますので、その文脈で申し上げると、このリーチサイトの、問題をどういうふうにアプローチしていくのか、特にそのリーチサイトだからというような特別なですね、規制の枠組みを、立てるのかというと、そうじゃなしに、この直接侵害や間接侵害という従来の、その従来というふうにか、通常のですね、枠組みの中で処理されていく問題だという、そういう議論がですね、あって、それがここで著作権の間接侵害についての議論の中でというようなですね、表記に落ち着いたんだろうと思いますので、もしそのご懸念のような点があるんであれば、最初の表記は変えてもですね、趣旨的にはそういうことですので問題ないのかなというふうに思います。
いずれにしてもこの、その議論の中でというのは、これは私、確認をしていただきたいと思うんですけれども、法制省令の中 の、 そのワーキンググループの中で、ワーキングチームで検討していただいている間接侵害のそこでの議論という認識なんですけれども、これ皆さん違いますんでしょうか。はい、どうぞ。
ワーキングチームの中におりますので、申し訳ございません。リーチサイトの場合はどうかというような議論はやっておりません。ですから、 リッチサイトだからどうかとかですね、いう問題ではなくて、もっと一般的な感染侵害についてのそのアプローチの仕方というのは検討しております。ですからそういう意味では、うん、感染侵害についての議論の中でリーチサイトの問題も検討すべきだという意味だったらですね、それはやっておりませんので、事実に反することになります。
だからやっていただきたい、まあ、そういうことになるんですけど
ここでの議論も申し上げたようにですね、リーチサイトの問題は別に考えるべき問題なのかというと、そうじゃなしにですね、一般的なその感染侵害の責任範囲をどう考えるのかという問題であってですね、リーチサイトを別にその累計的にですね、やらないといけないというような問題じゃないように思います。
他にどうですか。はい、
大した問題はないんですけれども、間接侵害というのに場面で持っていくとですね、議論が非常にその分かりにくくなるという場面、分かりにくくなるという僕はマイナス点があると思うんですよね。リーチサイトでは要するに、まあ、原則は公助ですから、直接に行けばですね、民法719条共同法行為で直接の法行為なんですよ。だからそっちから行った方が本当は分かりやすくって、その法上的な行為を、例えば著作権な著作権で特に間接侵害とか言って規定しているわけですね。だから その規定の、間接侵害の規定の仕方の分かりにくさよりも719条でスパッと言った方が分かりやすいというところがあるもんですから、ちょっと僕がこだわっているわけです。
どうぞ。
共同不法行為でスパッと行けるのはおっしゃる通りなんですが、それは損害賠償という局面であってですね、差し止めについては共同不法行為だから差し止めを認めるというのは一般的な意見じゃございませんので、
損害賠償請求に関していって
ここではその損害賠償だけじゃないし、差し止めについてもこれ議論の対象になっていると思いますので、その局面についてはやっぱり間接侵害の問題として、差し止めについても検討しないといけないということに当然なるんです
けど、それはそうです。
他に何がございますか。今
間接侵害についてはですね、私の聞いているところによるとですね、なんかもう4年ぐらいとにかく議論しているというように聞いているんですよ。それぐらい難しい問題だというより外から見ていると思うわけですよね。それがかかっているわけですから、だからあまり今言われたように差し止めと損害賠償という問題があるんですけれども、もちろん差し止めの関係では著作権侵害に持っていかなきゃいけませんから、共同不行為のみではダメですから、損害賠償に関して言えばやはり719条で言った方が非常に素直だというのが僕の考えです。
委員ご指摘のところの部分について、おそらくこの委員の中でその部分については皆同じ、同時の見解だと思うんですね。で問題はそういうまとめサイトなりこういうリーチサイトというようなものを止めるというそういう場合にやはり権利侵害というそこのところが必要になってまいりますので、著作権のですね、
著作侵害を関西侵害を反省法が発売するわけになってきて、今この局長がおっしゃったような訂正の仕方をしていただければそれでいいかなというふうに思います。
はい、わかりました。その部分についてはするようなことで考えては見たいと思っております。他にございますか。まあ、いずれにしてもそういう場で議論していただく重要性というのは、それはもう皆さん共有していただいたと思っておりますので、そこは生かすような意味をしたいと思います。他にございませんか。このリーチサイトの問題として、はい、下がりどうぞ。
これ表題的にですね、リーチサイトというふうに書いてあるんですけど、リーチサイトを定義することが私非常に難しい。まあ、あるサイトだったらこれがリーチサイトかどうなのか、 非常に難しいというふうに感じるんですけれども、で、まあ、一般的にはその違法コンテンツがずらりと並んだものをリーチタイトルでしょうとした場合に、これどんどんこうアブなんですかね、ルールを決めるとそれを逃れるような行為がどんどん行われていくというようなことができて、で例えばあの違法のリンクでないものを非常にたくさんここで混ぜて、リンクのものを混ぜてやる、それはあの個人のレベルでいくらでもできるわけですね。例えばブログであの YouTube にリンクするなんてみんなやってるわけで、そんなのも混ぜてしまうとか、あるいはまあリンクといってもリダイレクトみたいなものがあるわけですし、あのいろんな形でこのリーチサイトを定義しようとしたときに、その定義を逃れる行為というのは次から次へと発生してくると思うんですが、そのあたりを捉えることって果たしてできるのでしょうか。でその切り分け非常に難しいという印象の私があるんですけれども、その後リーチサイトを突然取り上げてやるということ自体はなかなか難しいかなという意味で、山本委員会とずっと言っておられることに対して、まあちょっとそういうのを持つなんかの時がするんですが、そのあたりはいかがなのでし
ょうか。今で山本に対するご質問ということになります。
そういう意味からしても、まあ、一般的な国では扱う以外ないのではないかなという気がするんですけれども、このあたりについてはやっぱりこれは立ち策だと今は分かりますけど、立ち策を取り締まる入ってた時間に疲労などが起こったように想像できますので、そのあたりがなかなか難しいかなと思います。ので逆に言えばそういう関心が行き過ぎた魔法の中で一般に捉えておいた方が法的な、まあ、道筋というか解釈の仕方としては有効性は逆にじゃないのではないかという気がするんですけど、
これ、リーチサイトにお越しの方、なんだか今のお話をしていただければと思いますけれども、リーチの中にっていうのは、つまり、そのいろんなものを混ぜていくというようなことが当然想定されるんですけれども、
委員ご指摘あった通りですね、まあ、ここにも書いてございますけれども、リーチサイトの業態にもまあいろんなケースがあるということは、まあ前回お示しをさせていただいたところでございますし、まあいかようにそのリーチサイトということを言ったとしてもですね、なかなかそれを定義するとどこまでがじゃあ違法なリーチサイト、これはまあ OK ということを明確にですね定義するということは、まあなかなか難しいのではないかなというふうに思っておりまして、まあ、しかしながらその一般的な要件として、例えばこういうようなその、まあ、客観的にこういうようなケース、あるいはその主観的な要件、まあ、こういったことを、ね、定めていけばですね、まあ、ある程度その少し類型化なりはできるのかなというふうに思ってますけれども、まあ、いずれにしろまあできるだけその範囲というものをこう狭めるといいますか、まあ、そういう努力をするということは必要ではないかというふうに思っております。
この本日検討していただいているその他の課題というのは、これまでのその2つの問題ですね、とは少し違って、その今北川委員がご指摘のようなそういう問題点の整理といいますか、そのリーチサイト一つ取り上げたとしても、それをどう、まあ、定義といいますか、その制度をつけるか、そういったこともその議論の前提として非常に重要な問題であるという、そういうその論点整理的な性格も非常に強い部分でございますので、じゃあそれから具体に一定の方向性を伴って今後どういうふうに議論すべきであるというふうにまでは考えておらないところかなというふうに思っております。したがいまして、今のような委員ご意見というものも踏まえて、この、案をまとめていくということになろうかと承知しております。他にございますか。よろしくございますか。1の点は、いわゆるリーチサイトについてという部分についてよろしければ、6ページ以降の損害賠償額の算定、その定額賠償制度というんですかね、この部分についてのご意見を受けたまでだと思います。9ページの頭までということでございます。
この資格の枠の中のですね、最後の縄書きのところなんですけれども、ここのちょっと意味が分かりませんので、ちょっと教えていただきたいと思います。ここでは違法コンテンツが流出した場合の拡散状況や販売額への影響度合いについての調査等を通じって書いてあるんですけど、これ後ろの方を読むとその業界によるその調査の話なんですけども、でそれを通じて判例が蓄積されることも重要であるというのは、その調査とその判例の蓄積がどういうふうに結びつくのかがですね、実際に裁判やってる自分から動かされると、これ何を言いたいのかですね、よく分かりませんので、何が重要なのかもよく分からないんですけども、調査で分かるのは、その実態であってですね、判例を積み重ねるって言っても、そのルールについて積み重ねるというようなことはあると思うんですけども、この調査、だから事実の問題と判例、つまりルールの問題と、これ、趣旨がそういう意味で、だいぶよく分かります。
ご指摘のことですよ。分かりましたので、その部分については、少し、この時点で何か、山本委員が、このつながりについて、ご意見ございますか？
はい、この名を書き、そういう意味ではいらないんじゃないのかなと。重要だって言われても、重要な中身が分からないんであればですね、無意味ですので、やめといた方がいいんじゃないかなというふうに。
いや、これはですね、おそらくこれがかなりこの損害賠償額の算定を用意する方策としてですね、今後、検討される上での一つのその問題点の指摘の部分になるはずのものでありますので、取るというよりも、おそらくここのところは残す形で、まとめていただいた方がいいのかな。いうふうに思います。つまり、要するにその現実問題としてネットに例えばあるコンテンツを乗っけてですね、それが乗っけられたことによってどういうその拡散状況をするかっていうのは分からないわけですよね。それが例えば実際がダウンロードされたので、かける10というような、そういうその逸失利益、そういったものの算定にもつながっていくんだろうと思うんですけれども、乗っけられただけではちょっとそういうそのところが分からないものだから、そういうところへのですね、調査何らかのですね、前回の北側委員でいうと世論調査というのは、世論調査でなくて、そういうようなですね、国政調査というようなことをおっしゃったと思いますけれども、いずれにしてもそういうある程度その具体的な、その数値の積み重ねみたいなものは今後にとって役に立つんではないかという、そういう議論がここで行われたように思っておりますが、いかがでしょう。
まず調査をやるっていうのはそれはそれなりの意味あると思いますけれども、しかし実際にその裁判を考えた場合にですね、実態の調査あって、で多く利用されているものはこういうものです、で、中くらいはこれぐらいです、少ないものはこれぐらいですというような実態の調査はあるかもしれません。しかし裁判上はですね、問題になっている原告物と作物がですね、どれだけ利用されたのか、つまり今のやつでいうと多いのか少ないのか、中間なのか、それを立証する必要があるわけであって、この調査というのがですね、全然それ自身こう証明が不要になるわけではありませんし、そのこととこの判例の蓄積というのはどういうふうに結びつくのかが全く私には分からないんです。
だから個別のケースについてそういう今おっしゃったような立証ができて、裁判が判断が一つ出ると、そういう判断がいくつか繰り返されていって一定の蓄積がなされると、こういうつながりだろうと私は思っていますけれども、
過去のその権利者といいますか、訴訟をやる当事者としてはですね、自分のこの、著作物についてはどれだけその侵害があったのか立証しないといけないというときにですね、過去の事例でこういうのがいっぱいありますと、いっぱいあればいっぱいあることが重要だというふうにこう指摘されているんですけれども、そのいっぱいあるからといってですね、それが自分の事件にですね、役立つのか、ルールの問題として判例理論ができるのであればですね、役立ちますけれども、 あの事案として別の問題についてですね、パネル蓄積として役立つというのはちょっと考えられないですけど、
はい、どうぞ、あの宮川に。
私はペペクロブースを確かにご指摘の通り、そのタコ分けとか少し残っているかなという印象は今のご指摘で、ね、もう一度読み直して、ちょっと少しまで続きというのではないということはよくわかりましたが、9ページの上の1、2、3行あたりを、読めば、ご趣旨もはっきりしますので、そういう方向で書いていただければ、よろしいのかなと思いますし、実際弁護士とお会いして、私ではないですけど、他の弁護士先生だったら、いろいろな数字を使って、予測をだろうということで、山本先生が、ご指摘になったような問題点を乗り越えようと努力されている、ようなこともぜひ確認しておりますので、この程度は何言っていただけたらなとは思うんですけど、
はい、はい、ありがとうございます。他に何かこの点に関してご意見ございますか。はい、申し上げます。
企画の中の調査等を通じ判明が指摘されるというところが分けているので、そこに一定のものを見直さなくちゃいけないと思うんですけども、結局、その種の損害額の算定ルールというのは、例えば、人身損害については、今、判明ルールがある程度固まっているわけですけども、これは昭和40年代に交通事故とか公害といった人身損害が出てきて、多数の訴訟がですね、特に航空などの専門部を通じて、形成された結果、一定のルールというのが出てきて、そうなりますと、訴訟をするまでもなくですね、こういう場合にこういうふうに判定することが定まってきますから、訴訟をやらなくても、保険会社なんかが、事案代行等でですね、判定できるようになっている、そういうルールがあるわけですけども、これも、法律に書いてあるわけじゃなくて、すべて判例法として形成されているものでありまして、そういうものが出来上がってくればですね、法律に規定されてなくても、事前に一定のものが明確になってくるわけでありますが、それができるためには、判例が蓄積しなくちゃいけない。あれが蓄積するためには、当事者がそういう損害賠償請求を行って、そういう訴訟活動の中で、そういうデータを援用したですね、必要立証を行ってですね、またそれを用して、裁判所の方もですね、相当な損害額の認定の、さまざまな工夫、こういうやり方がある財閣が、一種の外閣的な認定をするという判決がいくつか積み重ねる中で、一定のルールが形成されてくると、そのプロセスを、促すような、努力を、関係としてはすべきであるという、そういう趣旨だろうと思いますので、それであれば非常によく理解できることでありますので、そういう趣旨が理解できるように、企画の中をですね、多少になっていただければ結構かと思います。
ありがとうございます。他に、北山委員どうぞ。
同意見ですけれども、結論的には同意見です。ですね、例えばここの販売額への影響度合いについて、例えば原告側が立証した場合ですね、裁判所はその判決理由を書くときにですね、例えば弁論の電子紙によるとこの件の損害は10万円であるという判決理由とですね、販売額への影響度合いがこれだけであることおよび弁論の電子紙によると1ヶ月10万円であると書いた場合にはですね、後者の方が当事者および上級審に対する説得力は強いと思いますから、その方がベターであると。この前も言いましたように、相当な損害が、裁判所何もしようなければ、えいやとやらんと仕方がないんですが、そのえいやとやるときに、少しでもその根拠があれば、より判決理由が説得力を持つようになりますから、それはないよりもあった方がいいというように私も思います。
ありがとうございます。何にございますか。それでは山本委員のご指摘の部分も踏まえて、必要な書類の、訂正等をやった上で、この部分は生かす形で、取りまとめてもらいたいと思います。それでは最後のですね、9ページ以降の反復的な著作権侵害行為への対策の部分でございますが、この点についてご意見ございますでしょうか。 特にないようであれば、こういうその問題点を指摘して、ここでのですね、ワーキンググループでの、まあ、取りまとめというふうにしたいと思いますけれども、よろしくお願いします。はい、それであの1のそのウェブサイト、それからその損害賠償額、損害賠償額制度についてはですね、所要の見直しをしてしたいと思います。まあ、以上の点について含めてですね、皆様のご意見はほぼ集約が働いておるというふうに思いますので、そのルーサイトと損害賠償額のその問題については、本日の議論を踏まえ、最終的な取りまとめというふうにしたいと思っております。その具体のですね、その盛り込み方につきましては、その座長であります私に言っていただきたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。はい、ありがとうございます。それでは、皆様のご了解をいただきましたので、必要な修正を行った上で、本ワーキンググループとしての報告書に取りまとめていきたいと思います。それでは本日は第7回、最後ということでございますので、最後に近藤理事局長からご挨拶をいただきたいと思います。
本当にございます。ご委員座長をはじめ、委員の先生方におかれましては、本当にお忙しい中を7回にわたりまして、非常にタイトなスケジュールの中で、かつ非常に高い出席率でご審議をいただいたことを改めて、感謝をし、お礼を申し上げます。この会議には、総務省、法務省、文部科学省、経済産業省からも出席をしておりまして、こういった形で突っ込んだ議論ができたことは本当に有意義だったところから感謝を申し上げる次第でございます。3月の中間取りまとめ以降も非常にさらに厳しい難しい議論をしていただきました。法律論の突っ込んだ議論でございましたので、私も恥ずかしながら法学部の卒業なので、なんか久しぶりに法律論をやったというか、自分も法学部を卒業したなと30年ぶりぐらいに今思っているところでございます。今日の議論も非常に有意義な議論をしていただきまして、おかげさまで総合的な提言をまとめていただくことができたと思います。でこれを今度はいただいたご提言を踏まえて、実効性のある侵害コンテンツ対策を進めていくということで、私の方もしっかりと受け止めさせていただきたいと思っております。知財本部に最終的にはつながっていくわけでございますけれども、知財の本部はまだ正式に言ってはいけない言いそうでありますので、正式ではなく言いますけれども、今週金曜日に夕刻開く予定でございます。総理出席の下で、有識者、それから全閣僚が出席をした形で議論してまいります。でこういった形で、この問題も一歩一歩進めていきたい、非常に重要な問題でありますので、関係各省とも連絡をしながら一歩一歩着実に進めていきたい、こんなふうに思っている次第でございます。改めまして、閣議の皆様方のこの非常に真剣なご討議に心から感謝を申し上げ、また部座長のご労苦に感謝を申し上げながら、お礼のご挨拶にさせていただきます。本当にありがとうございました。
この議長、どうもありがとうございました。それでは、第7回の、前回で7回ほどいただきましたけれども、インターネット上の新型コンテンツ対策に関するワーキンググループ、それを閉会したいと思います。本日はどうもありがとうございました。
ニューヨークで同僚を使います。